さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。さて鎌田さん、
ジャングルがですね灼熱の状態ですよ。これね、いろんな意味で灼熱
そうですね、話題がたくさんありますしね。
そうなんかね、これ日本株がね、いろいろ日本世界的に関心を呼んでる部分って複合的にあるかと思うんですよね、
はい。
まあ、上がってるっていうような部分がもちろん昨日先週今週とあるんでしょうけど、
はい、
来週の日本銀行の金融政策決定会合を控えて、1月と4月のそのね、日本銀行の金融政策決定会合の時ってその後えらい波乱になりましたよね。
期待で上げてその後下げ
た。だから短期マネーにしてみると上げで取り下げで取るっていうのがちょっと今までのこの傾向としてありますからね、
はい、
そこが関心を呼んでいるのと、あとジャパンの任天堂ですよね。
大飽きないでしたね。
ジャパンの任天堂って今日7200億円ですよ、売買代金。
一昨日が7300億に次いで7200億と。
で、それで全体の商いが2兆4000億円ですから、これ3割が任天堂ですよ。
すごいことですよね。
すごいですね。トレーディングの対象というんでしょうか、この任天堂が大商いになってるっていうことを受けながら、任天堂に関連する銘柄をこう順次物色するっていうような動きなんかも見られていて、はい、このね、日本株でこう値幅を取ってやろうっていう意欲ですよね、
はい、
そのあたりは一体何を示すものなのか、
はい、
このあたりまたまたジャングルに迷い込んでいる本日でございますけどね、
そのジャングルをちょっと切り開いていくようなお話を、ぜひねゲストの方にも伺っていきたいと、
ね、いらっしゃっていただいてますんでぜひ教えていただきたいと思います。
はい、はい、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて来週の焦点といたしましては、その日銀の金融政策決定会合が、
そうですよね。そこで結構今まで荒れてますからね、1月4月と、はい、で今回金融政策、追加金融策があるのかないのか、それを受けて株価がどんな反応を示すのか、ちょっとずるい話ですけど、それはですねゲストの方にお話を頂戴するとして、
はい、
その前の段階であんまり話題を集めていない FOMC というのがあるじゃないですか、
はい、
アメリカの FOMC、
ね、
それで今回6月の強い雇用統計、こちらを受けての、7月の FOMC ということになるんですよね。
27万7千人でした
っけ。そうそう、そこが強くなったんですよ、はい、で5月の弱い数字を受けた雇用統計の声明文、浜田さん申し上げますよ、
はい、
The pace of improvement in theレイバーマーケットハズスロード。
日本語でお願いします、
は
い、
労働市場における改善のペースはゆっくりになってきた、減速してきた。これが前回の、FOMC のコメントなんですよね、声明文、はい、でそれが変わるはずなんですよ、うん、今度6月の数字が5月と比べて良くなったんで、ここが変わるはずなんです、冒頭のこのコメントが、はい、声明文が、
はい、
それが変わったっていうことが、今度はアメリカのドルを買う要因になるのかどうかというようなことにですね、少し興味を持ってみたいと思うんですけどね。
ドル高の流れになっていくかどうか。
それがなるかどうか。
はい、
で、今だと、円安とか円高とか、円がどうしようか、日本の金融政策決定会合を受けて、円がどうなるかっていうことじゃないですか。それで、アメリカのこの金融政策を受けて、ドルがどうなるかって、あんまり関心を持って見られてないじゃないですか。
はい、
だからこそ、ちょっとね、来週はこちらの FOMC も、ニュースとしてね、取り上げてみたらどうかなとか思ったんですけどね。
為替の動向を占う意味でも
そ
うです
よね。まあノーリアクションかもしれませんけれどもね、
はい、
そのあたりはでも覚えておきましょうね、
はい、
行事としてあるということは。
そうですね、日米の金融政策の結果に注目ですね、はい、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日 のゲストは江守キャピタル代表江守哲さんです。江守さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはそのですね、来週のその日銀金融政策決定会合、これがまた週末に控えている、はい、月末で週末というようなことで、どんなことが発表されて、どんなマーケットの展開になるのか、教えてください。
どうなりますかね。あの4月のですね、ゴールデンウィーク前思い出しますね。
4月
月末ね、連休前ね。
あの時木曜日が週末だったんですよね。
全く同じことが起きるんではないのかなという兆しがですね、昨日今日の株価に出ているなというふうに私は思ってます。
似てますか？
非常に似てますね。実はあのメルマガに書かせていただいたんですが、昨日の終値じゃないですね、高値、16,925円、これをですね、超えて引けないと、今回日経平均は下がりますよと、いうことをかなり明確に書かせていただいて、引けて超えなかったと、
16,627円でしたね。
そうなんですよね。でこの時点でこれはもういかないなということで、したかなと。で実はですね、こういった具体的にこう数字出してるんですが、このポイント、実は同じようなポイントをですね、私ずっと見てるポイントなんですが、これが実は4月のですね、まさにその25日かな、日銀の金融政策決定会合の前、3日前かな、25日、その時にですね、同じようなポイント、テクニカルポイントなんですけどね、私が見てる、やっぱり超えられなくて、その日陰線で引けて、で2日間なんとか持ちこたえたんですが、3日目にズドンと、28日には来たと、で大暴落と。非常にですね、パターンが似てますね。で来週ね、ありますでしょ、イベントがね。だからこれで1万7000円を超えてこないようであれば、日銀がよほど何かしない限りですね、一旦やはり相応の調整やっぱり入るんだろうなと思いますね。
この金融政策で追加金融緩和があるかないかっていうのは、僕思うんですけど、これなんていうんですかさ、実際にお金を運用する個人投資家の側からすると予想すること自体あんまり意味がないような気がするんですけれども、江守さんもそれと似たようなことを前おっしゃられたような気がするんですけれどもね、ブレグジットの時にあんまり結果を予想しながら投資しない方がいいというようなお話されましたけれども、そのあたりと絡めて個人投資家は株式市場にどう挑むべきかというと、どんなふうにお考えでしょうかね。
結局基本的に買いをされる方が多いと思うんですね。ですからその上がってほしいと、上がってほしいということのためには日銀が何かしらのアクションを取ると、それも市場予想を超える、いわゆるサプライズを起こすようなですね、政策を黒田さんが発表すると、決定して発表するということがないとですね、そういったことはおそらく起きないと。で今回ですね、ヘリマネの話とか、あと永久債の話とか、いろいろこう出ましたよね。でかなりその市場の期待感がもう高まりきってる状態だと私は理解してるんですよ。ということはこれ相当なですね、政策が出てこないと、もう失望以外ないと思うんですよ。
そうすると29日に何も出てこなければ、
これ大変ですね。もう大変なことになりますね、これはね。完全やり直しになると思います。で今日本の市場は日本株、日経平均で16,500円、ドル円で105円というですね、一つのこうなんて言うんでしょうかね、関係があるというふうに私思ってまして、ここ今とりあえずはクリアしてると。逆に言うとこの水準を両方ともですね、同時に下回ってくるようなことになれば、これはやっぱり一大事というか、もう一回その相場としてはやり直しになってしまうということだと思うんですよ。ですから来週の28日29日ですか、政策決定会合はあるんですが、そこまでこの水準を保ってるのかどうかはまず一つですね。でその前にもそれ下回ってしまうと、さらに相当のですね、政策がないと、またさらにその水準を上回って、なおかつ1万7000という日経平均の水準をつけるというところまでいきませんので、相当のその日銀に対するですね、期待というか、政策の中身がですね、伴わないと、相当厳しい相場になるんだろうなということですね。
すると来週以降の株価については、日本株については上に行くというよりも下に行くというようなことを念頭に置きながら対応した方が いい状況という、
ね、そうだと思いますね、はい、で為替がやっぱり107円、私見てたドル円の水準というと107円の70銭から75銭ぐらい、まあ、これを超えてくると、まあ、かなり霧が晴れるかなというふうに思ってたんですが、はい、まあ、そこまでいかずに、下がってきましたよね。106円も割り込んできてしまったということなので、完全にその為替も、まあ、一旦までトライを失敗してやり直しになってるわけですよ。ですから一回下を試して、はい、まあ、105円をまあ維持できるということを確認しないと、まあ、次の段階に入っていけないというステージですよね、はい、で逆に104円台に入ってしまうとこれかなり厳しいと思います今回は、はい、
そういう意味では来週とても重要な週になりますね。
非常に重要だと思いますね、はい、
あと江守さん、日本株を見る場合アメリカ株が結構引っ張ったっていうような面もあったかなと思うんですね、はい、なんでアメリカ株って昨日下げましたけどその前のなんか9日間上げてたわけですよね。
それに連日の過去最高値更新というね
このアメリカ株ですとか国際的な情勢については江守さんはどのように見てらっしゃいますか。
まあ、これよく言われますけれどもアメリカの株はもうかなり割高ですよと、これはおそらくコンセンサスだと思うんですよ。ただまあアメリカ株を買わざるを得なかったっていう、まあ、おそらく事情があったと思うんですよね、はい、まあ、一つはやはりその低金利だということで、まあ、アメリカの国債は買ってみたもののそればっかりとはいけないと、まあ、アメリカの株こう長期的に上がってるし配当も高いものが結構多いと、じゃあそれは債券の代わりに買おうかと、まあ、高配当の銘柄をですね、という、まあ、ある種、その、なんて言うんでしょうね、まあ、拡大解釈というかね、はい、まあ、都合のいい解釈で、かなり買われてきたんだろうなと、私は理解してるんですよ。はい、ということは、これが長く続くはずがないですよね。うん、で、アメリカの企業の今、決算発表になってますけれども、はい、基本的に、やっぱりまた減益なんですよね。うん、で、そう考えると、まあ、年後半、確かにその原油価格が戻ってきたとか、ドル安になったから、年後半はもっと良くなるんだっていう見方はあるんですけれども、はい、そのドル高の是正と原油高の期待、これが今、逆の方に向いてるじゃないですか。
その今江守さんがおっしゃった原油なんですけれども、はい、じわじわ安くなってきてますよね。
そうなんですよね。これ50ドルいったんですけれども結局それ以上の水準を保てない、まあ、アメリカのその産油量がですねこれ増えてきてる、少し増えてきたとか、あと、石油の掘削リグの稼働数ですね、まあ、石油を掘るための、まあ、施設になりますがこれが増えてきて、まあ、産油量が増えてくる。でガソリンの需要が強いもののガソリンの在庫がですねなかなか減らない、はい、まあ、結局原油の在庫減るんですがガソリンをたくさん作りすぎてるんですよね。でそれでガソリンの価格がヒーティングオイルという、まあ、暖房油ですね、冬に使うそういったヒーティングオイルの価格よりも安いというですね、この夏場に
ドライブシーズンなのに、
ね、これはね異常ですよ。いかにですねこのガソリン相場が弱いか、まあ、イコール原油価格が上がらないという理由ですよね。でこうなってくると、まあ、原油価格直近で言いますと、安値下回っちゃってるんですよね。これはねこの時期にこういう相場になっているとある種本当に異常だと思います。かなり弱いですよ、う
ん、はい、でよく僕の方で分かんなかったのは前はこの油の価格が上がると世界的に株価が上がるっていうようなそういった傾向が今年前半あたりはあったかと思うんですけど、今そのアメリカの株と原油が違う方向を向いてるっていうのはこれどうなんでしょう。原油が先行指標としてこれからのちょっと厳しさを物語ってるとかそんな考え方ができるんですか。
可能性あると思いますね。っていうのは今需給の話をしたんですけれども、はい、原油価格は基本的にドルで、取引されますから、はい、このドルがですね、下がっていかない、逆に上がっていくと、はい、でこのドルが上がるということは原油価格下がると、で原油価格が下がっていくとはドルが上がるというですね、非常にこう面白い関係になってくると。であとはイギリスが EU から離脱したことによって、ヨーロッパの通貨がものすごく安くなってますよね、
はい、日本円でから見るドルと、うん、ヨーロッパとドルの関係ってこれ違うんですよね。
ですよね。であと新興国通貨も今安くなってますよね、はい、ということはドル以外の、に対してのドルはですね、うん、むしろ強くなってしまってる。でこれはですね、はい、引いてはアメリカの株にもですねかなりネガティブですよね、
はい、あと先ほど僕 FOMC においてアメリカ の FOMC の声明文でドルが強めになるような材料が出るかどうかという話したんですが、もしもそれでドルが強くなるようなことになったらこれいいことじゃないのかもしれないと、
もう利上げできないってことですよ、つまり、もう外部要因からすると、もう利上げはもう全然全くできない状態、うん、まあ、つまり株がかなり厳しい状態、うん、まあ、景気はいいのかもしれないですけど、株がやっぱりついていかないと思うんですよね、はい、もう。となると、いずれやっぱり景気も逆にスローダウンしていく可能性も出てくるということで、まあ、今の取り巻く環境、このドル高と原油安、これはですね、はい、かなり注意して見ていかないといけないと思いますね。うん、
そうするとそのアメリカ株、まあ、今回も下落したことで安全資産としての金が今また買いが入っているんですけれども、
下がらないですよね、1回1300ドル割れそうかなと思ったんですけどね、昨日ね、
うまくサポートしてます
ね、サポートされましたね、やっぱりこうアメリカの株が下がると買いが入ってくるということで、やっぱり売れないですね、やっぱこれは持っておかないといけない資産だと思いますね、うん、はい、
資産運用において最後にまとめていただきたいんですけれども、どんな心構えで株、それから原油を見ながら、そして金の資産運用など考えながら、どんなことが求められますかね。ま
あ、やはりですね、調整のリスクがあるということを常に前提として、やっぱりポートフォリオを組んだ方がいいと思いますね。やっぱり金を多めで、株はできるだけ少なめにするとか、あとはできるんだったら空売りとか、あと先物のショートとかできるようにするとか、あとは原油の空売りとかですね、まあ、実際私もやってますけれども、はい、そういった形で下がりそうな資産をショートするっていう、まあ、ちょっとこう技術的なところもね、備えながら今対応しないと、もう全部買いっぱなし、あとは全部それが嫌ならキャッシュだって、これだとですね、やっぱちょっともったいないですね、はい、やっぱり金をまず中心に据えていくということが大事だと思いますね。
やはり今年の1月からのマーケットを見ると、しっかり株が下げるときに、下がったときに資産が増えるようなこと、これはやはり、考えていくことが必要だったわけでしょうかね。
そういうことです。だと思いますね。はい。
さて、ここで FX オンからのお知らせです。江守哲さんのメルマガ、江守哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、そして FX、債券、株式などの分析をメールマガジンで毎日江守さん配信しています。加えて SNS を利用した読者の方からのご質問にもお答えされているのですが、江守さん毎日ですね、細かく戦略を書かれているんですけれども、ちょうど昨日も日経平均もう天井日経に来ているので、はい、そろそろショートの時期ですよとおっしゃったところで、やはり今日もう本当に売りが入ってきたっていう、
そうですね、下がりましたね、ですからやっぱり為替もね、もうちょっと天井来てるんじゃないかとか、あとアメリカの株も、まあ買い持ちをね推奨してたんですけどね、逆に売り持ちに変えろっていう形でメールマガジン急にね出したんですけど、
そうですね、
もうぴったり当たりましたね、昨日はね、
そうですね、
は
い、そのように具体的な、戦略を、描いていらっしゃいます。配信価格は月額税込み4500円となっています。今個人投資家の方に大変人気になっておりまして、はい、去年より発売開始されたんですよね、
森
さん、
は
い、それで人気急上昇になっています。もう売買ポイントですとか、あと江森さん独自の相場感、また今後のマーケットトピックの解説が相場感を養ってくれます。そして今回のように乱高下していたりしている時には、細かく随時メルマガ配信されていらっしゃいますよね、
はい、
柔軟に対応されている江守さんの江守哲のリアルトレーディングストラテジー、皆さんでぜひ江守哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げていきましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
これ株価が下がった時ですとかに利益を上げられる、そういった戦法を身につけるですとかね、
はい、
それで株価が下がった時にこの売りはやりたくないという方にとってみると、下がった時に上がる金融商品ではどんなものがあるかですとかね、
はい、
そのあたりやっぱり多様な手法で資産を守るということが必要になってくるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、グローバルマクロの視点も大事ですね。本日のゲストは江守哲さんでした。江守さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れのお時間です。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りします。鎌田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営する午後ちゃんの提供でお送りいたしました。